今の時代糖尿病と診断されている方も、隠れ糖尿病の方もいらして、その数かなりじゃないかと思うんですが、今日は糖尿病の怖さについて、先生にいろいろと伺っていきたいと思います。まずどのような病気なのかというところからお話しいただいてもいいですか。
まず糖尿病とは血液中の血糖が慢性的に多い状態になり血糖値が高くなる病気です。血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの作用不足になって起こります。インスリンは膵臓で作り出されるホルモンで、細胞が血液の中からブドウ糖を取り込んでエネルギーとして利用するのを助ける働きをしています。インスリンの作用が不足するとブドウ糖を利用できなくなり、血液中のブドウ糖濃度、血糖値が高くなります。この状態が継続するのが糖尿病です。2016年の厚生労働省の調査によりますと、国内の糖尿病の患者さんの数は約1000万人と推定されています。ところが同じ調査でこの患者さんのうち治療を受けているのは 76.6% と報告されています。糖尿病であることに気づかないでいる人や気づいていても治療をしないでいる人が少なくないことがわかります。糖尿病を無治療のまま放置しますと心筋梗塞や脳梗塞など生命に関わるような病気だけでなく、三大合併症といわれる糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害が起こりやすくなります。糖尿病による網膜症は成人後の失明の主要原因の一つです。年間1万人以上が糖尿病による腎症が原因で人工透析を始めており、人工透析が必要になる原因の第1位を占めています。この他に足のエソも合併症の一つで、足を切断しなければならないこともあります。また動脈硬化から心筋梗塞や脳梗塞の危険性も高くなります。感染症にかかりやすい虫歯、歯周病や足の水虫になりやすいなど、糖尿病は全身の至るところに影響を及ぼします。
先生、このお話を伺っただけでも本当にさまざまなところに影響があるということが分かりますよね。ではなぜ糖尿病になってしまうのか、先ほどインスリンですとかいろいろなお話がありましたが、そういったところと関係しているんですか。
そうですね、まず糖尿病にはタイプがありまして、大きく2つに分かれます。1型と2型、まずこの1型と2型のご説明をしていきます。1型糖尿病は膵臓のインスリンを作り出す細胞 β 細胞というんですけれども、これが破壊されてしまい、インスリンの分泌がほとんどゼロになってしまうタイプです。自己免疫反応の異常やウイルス感染により膵臓の β 細胞を自分で攻撃してしまって、インスリンを出す機能を壊してしまうタイプ、これを自己免疫性と言いますが、あとは原因不明のタイプ、これを特発性と言います。これの2つがあります。いずれのタイプでもこの1型糖尿病の患者さんの膵臓は自分でインスリンを出す力がなくなってしまいます。10代から20代の若い人に突然発症する人が多いんですけれども、高齢者でも1型糖尿病として糖尿病を発症することがあります。次の2型糖尿病なんですけれども、これはインスリンの分泌の低下やインスリンに対する反応性の低下、これは主に肝臓、筋肉、脂肪組織で起こりますけれども、このインスリンの作用が不足することで発症します。インスリンの分泌障害やこのインスリンの抵抗性には複数の遺伝子が関与していますけれども、インスリンの効きにくさ、インスリン抵抗性には食べ過ぎ、過食やあとは運動不足、肥満などの生活習慣や加齢というのも関与しています。インスリン分泌障害とインスリン抵抗性の関与の度合いは一人一人異なります。実は日本人のインスリンを分泌する能力は欧米人に比べて低く、そのためちょっと太っただけとかライフスタイルが変化したり、そういう軽度の変化、軽度の肥満でもインスリンの効きが悪くなってインスリンの必要量の増加に対応できず糖尿病になることがあります。日本人ではこのインスリンの効きの悪さが強いインスリン抵抗性優位な糖尿病よりも、インスリンの分泌が悪いインスリン分泌障害優位の2型糖尿病が多いと言われています。
この2つのタイプということになるんですか。
その他に肝臓とか膵臓の病気で続発性に二次性に起こる糖尿病も知られています。あとは最近多く報告されているんですけれども、妊娠中の糖代謝異常、妊娠糖尿病という病名もあります。
なるほど。
はい、
さあそういった1型、2型、はい、そして肝臓膵臓の疾患に伴うものや妊娠糖尿病などなどこうタイプがあるというのは分かりましたけれども、はい、さまざまなタイプのその糖尿病、はいはい、検査で、はい、例えば1型なのか2型なのか、はい、どういったタイプの糖尿病なのかというのは分かるんですか、はいはいはい、
まず1型の糖尿病のマーカーが血液検査で調べられます。 GAD 抗体という抗体になります。この GAD っていう酵素が膵臓の β 細胞の中に入っていって、膵臓の β 細胞が障害されると血の中に漏れて逸脱して出てくるですね。それに対して作られた物質が GAD 抗体といいまして、血液中の GAD 抗体が証明されると膵臓の β 細胞が障害されている証明になりますので、1型糖尿病のマーカーになります。
はい、2型の場合には、
2型糖尿病では病歴、あとは GAD 抗体が陰性なこと、あとはそうですね、インスリン分泌がある程度保たれていることなどを勘案して2型糖尿病と診断します。
なるほど、は
い、ただ2型糖尿病と最初診断されていても、まあ、GAD 抗体ってあまり検査されるものでないので、徐々に徐々にインスリンの分泌が低下してきて、1型糖尿病用に至る患者進行1型糖尿病という病形もあります。
はい、ではそれぞれに治療法が違うんでしょうか。治療法ということを、はい、ね、伺っていきたいんですけど、
はい、まず治療ということでお話申し上げますと、糖尿病によって起こる高血糖状態は医師の指導を受け、きちんとした治療を守れば高血糖によって起こるさまざまな合併症を防ぐことができます。寿命も健康な人と変わりません。しかしインスリンの作用が不足している状態では多くの場合なかなか元に戻すことができません。治療によって一時的に血糖値が下がっても、治療を続けて生活を正していかなければ、治療を中断すれば血糖値はすぐまた高くなってしまいます。血糖値を下げてできるだけ健康な人と同じくらいに保とうとすることを血糖をコントロールすると言います。血糖コントロールを守らないと合併症は知らず知らずのうちに進行します。そして合併症は一度発症してしまうと、一般的に治療は難しく、進行を抑えることが治療の主な目的になってしまいます。糖尿病の治療は合併症の発症や進行を予防するために、高血糖を是正すること、血糖コントロールをするということが全ての基本になります。血糖コントロールの手段は食事療法、運動療法、薬物療法の3つが柱になります。食事療法は基本となる治療です。食事が乱れていれば他の治療法の効果はあまり反映されません。その意味でも食事療法は糖尿病治療の根幹となる治療法です。次の運動療法ですけれども、運動で体内に余分にたまったエネルギーを消費すると血糖値が下がります。またインスリンの細胞レベルでの働きが高まり、これをインスリン感受性が良くなると言いますけれども、インスリンの効きが良くなります。血糖値のコントロールがしやすくなります。さらにその他に血行が良くなる、ストレスが解消される、皮下脂肪が減る、骨格筋が増える、生活の活動度が高まるなど多くの効果が得られます。運動の種類としては、一般的に中等度の強度、ややきついなと感じるぐらいの強度がいいそうですけれども、それの有酸素運動が進められています。また最近の研究では、この有酸素運動と筋肉の量を保つ筋力トレーニングを組み合わせることによって、より良い治療効果が生まれることが明らかとなりました。運動の効果は3日程度で失われていきます。週末的に集中して運動するといった方法よりも、1日おきからできれば毎日できる運動を選びましょう。次にお薬のことです。薬物療法です。薬物療法には経口血糖降下薬飲み薬とインスリンの注射があります。経口血糖降下薬は膵臓からのインスリンの分泌を増やしたり、細胞のインスリン感受性を高めたりして血糖値を下げます。インスリン療法は直接体外から補充したインスリンが血糖を下げます。どのお薬をいつから始めるかは、患者さんそれぞれの糖尿病のタイプや病状、合併症の進行具合など様々な要因を総合して決められます。
ということは、今伺った中で、食事と運動というところは、お話をいただいた通り ね、基本ということで、
は
い、
1型でも2型でも食事運動療法が基本になります、
はい、で薬物の場合はその患者さん、はい、患者さんの症状や具合によってどういうものが処方されるのか、はい、またその分量も決まってくる、うん、ということなんですね、
はい、その通りです、はい、
ではとてもこういい状態に保たれているということで、うん、はい、量が減ったり増えたりということもあるんですか。
そうですね、もちろんそうです。例えば、うん、インスリンの分泌に関しましては、うん、ある程度体質で決まっているものなので、インスリンの分泌が改善しましたよということはあまりないんですけれども、例えばそのインスリンの抵抗性、インスリンの効きの具合っていうのは、先ほど申しました通り運動、食習慣、あとは体重、肥満のことですね、そういう生活習慣とだいぶ絡んでいるところがありますので、そういうところが改善していければ経口血糖効果薬のところは減らしていけるところになります。インスリンの抵抗性が改善してですね、はい、
ということはいずれにしろ継続して、はい、お医者様に通って、はい、経過を見ながら、はい、ということが大切なんですね、
はいはい、大切です。私たちよく見ていると糖尿病は症状がないので治療を中断してしまう方がやはり多々います。その中断と合併症のリスクっていうのが関連あるという報告もありますので、やはり治療を中断しないっていうのが大事だと思います。はい。